FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、2018年度ラストの放送となりました。新年度を前に、期待に、胸を膨らませている方も多いと思いますが、その一方でですね、季節の変わり目です。やっぱりこう疲れも溜まってきますでしょう。体調を崩されている方もおられるんじゃないかなと思うんですよね。ちょうどこの時期、やっぱり私もね、花粉症に悩まされる春になるんだなと、去年まではなんとか持ちこたえていたんですけど、今年はとうとうこの花粉症デビューしてしまいましてね。どうしてもなんかこう鼻とかね、目の調子が悪くなってくると、こう気持ちがなんとなくこう塞ぎ込むというか、落ち込むというか、そういうことを経験したりもするんですね。でそんな時に体をね、こうやっぱりこう動かしていってリフレッシュする、こういうの大事やなと思って、例えばヨガであったりエクササイズといった、さまざまなメソッドね、取り入れて日常生活の疲れであるとかストレスを解消して、また明日から頑張ろうと気持ちを上げていくことって大事ですよね。今日はそんなメソッドの一つ、床バレエに関わる卒業生をスタジオにお迎えします。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学生活環境学部生活情報学科卒業、床バレエ&ヨガインストラクターの福井舞子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学生活環境学部生活情報学科卒業、床バレエ&ヨガインストラクターの福井舞子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、福井舞子と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
床バレエ&ヨガインストラクターということで、もう体型がもうバレエ体型と言いますか、もうスラッとしてらっしゃいますね。
ありがとうございます。
その私床バレエという言葉も初めて聞くので、また後ほどお話を伺っていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
まずは武庫川女子大学生活環境学部生活情報学科卒業ということで、どうして武庫川女子大学選ばれたんでしょう。
高校もね、武庫川学院の方に通っておりましたので、その中で新しく新設学科として生活環境学部生活情報学科ができるということでね、どんな学科なのかなということを興味深く見ていたんですけれども、
一期生ということになるんですね。
そうですね、で世の中ちょっとね、 IT 化に向かっているような時代でしたので、これからパソコンが苦手とかでもね、やっぱり困るだろうということで、システムのことも最低限分かっていたいなということもありまして、こちらの方の学科を選びました。
学生時代はどんなことを学ばれました？
そうですね、もうだいぶ経ちましたのでね、
確かにそうですね、私もじゃあ、学生の時何を学んだかって聞いたら、全く答えられないところが、
でもね、今すぐやってくださいと言われると難しいですけれども、C 言語でプログラミングをしたりとかですね、アニメーションを作ったりとか、そういうのも当時はね、やっていたんですけれどもね。
すごいですね。ゼミの先生もそういうご専門だったんですね。
そうですね、関空のセキュリティシステムを構築された方で、民間の企業で働いていた方でしたので、すごくなんかこう社会に出るため の必要なエッセンスみたいなものをですね、よしよしで教えてくださる方でしたので、学校の勉強だけじゃなくて、どういうふうにして生きていくのがいいのかみたいなものを教えていただいてたんじゃないかなというふうに思います。
そうですか、そして、卒業後の就職なんですけれども、これは何か関係のあるところに行かれたんですか？
そうですね、私はずっとこう人と関わる仕事がやりたいなっていうのをぼんやり頭の中に思っていまして、たまたま学生時代にその人材派遣の会社の子会社の方でアルバイトをしていたというご縁もありまして、人材派遣の会社に入社しました。
そうですか、で今現在はそのパソコンを目の前にすると どんな感じなんですか？
そうですね、例えば社内でね、なんかこうシステムエラーとかがあったらね、ちょっとでもなんか解決ができる糸口みたいなのを導き出そうという努力はねしていました。
遠回りになってますけど努力はね
努力はしました、
ね、
はい、できるできないはまあその状況によりますけれども、
まあ、進化もしていきますしね。
そうですね。でも代用はしていったように思います。
役に立ってるわけですよ ね、
そうですね、はい、
学生時代の学びがね、はい、そうですか、はい、さあそしてその人材派遣会社に、はい、行かれて、はい、人と接するお仕事というのをメインにされてきました、はいはい、ここではどのくらい勤務されたんですか？
そうですね、人材派遣10年と人材紹介、障害がある方 の、 転職支援を3年ほどさせていただきまして、まあ、合計13年転職アドバイザーなどのお仕事をメインにやってまいりました。
あ、そうですか、はい、そこで、まあ、辞められたわけですよね、
はい
はい
はい、
そう、何か
そうですね、結構勤務時間がすごく長い、皆さんがこうお仕事している時間の前後も社内にいるような状態で働いている方のサポートをしたり、まあ、次の転職のため の、 面接のアドバイスをしたりっていうので、やっぱりこう勤務時間がどうしてもね長くなってしまうので、
はい、
いよいよ13年ぐらい働いて体調を崩してしまったんですね。
そうですか。
そうなんですよ、はい、風邪だと思っていたいただいた薬で薬剤性の肝炎を引き起こしまして、うん、もうそこからなんかあまりもう動けない感じになってしまいました。
体だるいですわね。
そうですね、
肝炎だったらね、
もう本当にだるくてだるくて、うんうん、今そこから喘息とか、まあ、インフルエンザも全体的にいろいろ A 型 B 型と順番にかかったりとかもしまして、なかなかちょっと家からも出られないような感じで、で、まあ、そこでもうやめざるを得なくて、まあ、諦めて一度退職して、まあ、体を元に戻そうと思って約2年間ぐらいちょっとお仕事ができない時期がありました。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、だからその、体調を崩されたのとヨガが関係してくるわけですね、
はい、そうですね、はい、
でヨガとの出会いがあった、
はいはいはい、そうですね、結構ベッドの上でこう寝たりゴロゴロしてる時間が結構長かったんですけれども、はい、やっぱりこう咳をすごいしたりとかでもう体ももともとバレエをやっていたんですがカチカチでバキバキに仕上がっていたので、ちょっとでもこう体を動かしたいなと思いまして、
はい、
自己流ではあったんですけれども、うん、ちょっとやっぱりなんかヨガかなみたいなね、なんか
やっぱりそうですよね、うん、体がバキバキになった時、はい、やっぱりヨガっていうのが浮かびますよね。
健康になりたい人といえばヨガかなみたいな、
まあ、確かにイメージあります。
そうですね、
はい、
っていうのもありまして、で手元に本とか DVD がありましたので、うん、まあ、それを見ながらベッドの下にマットを敷いて少しずつこうできるものからやっていくみたいな感じで体の柔軟性みたいなのをちょっと取り戻そうと地味に頑張っていました。
戻ってきましたか？
そうですね、体の柔軟性が復活するとともにだんだんちょっとこうこんなに働けなくなったり体が悪くなったりっていうのでこうちょっと気持ちがやっぱり塞いでた部分があったんですけれども、まあ、そういうのも少しずつこうオープンマインドになってくるようなね、
はい、
そういう兆しが自分の中で感じられるそういうような時間になりましたね。
そうですか、はい、でそこからもヨガはやっぱ楽しくなってきた、は
い、そうですね、はい、どうせやるんだったらなんか人にちゃんと伝えられるぐらいしっかり勉強したいなという気持ちになりましたので、まあ、その後スクールに通うというような、決断をしたという感じになります。
どちらに？
全米ヨガアライアンスという資格があるんですけれども、
はい、
まあ、そのライセンスが RIT200 というのがあるんですが、まあ、そのライセンスの取れる学校を探しまして、でそちらの方に通いました。
あ、はい、すごいですね、
はい、
でも本当にインストラクターとしての資格を取得して、はいはい、でまあ、それと同時にやっぱりこうあれですね、心身ともにこ
う
一緒に元気になっていくということにやっぱりこう焦点を置かれて、はい、他にも資格取られたんですよね。
そうですね、まあ、民間の資格なんですけれども、うん、リンパ健康セラピストという資格の方も取りまして、
うん、
まあ、こちらも講師になるためにはオーディションなどもあったんですけれども、
うん、
どうせやるんだったらカルチャーとかで教えられるレベルまで、
うん、なるほど、
はい、まあね、会社員生活を終えてしまっていましたので何かしら仕事につながることっていうのを、うん、視野に入れてこう資格を取ったりとかもしていましたので、それで一応講師のオーディションの方で丸をいただいたので、カルチャーセンターの方で教えたりとかそういうことも並行してやってまいりました。
うん、そうですか、
はい、
さあそしていよいよこの床バレエという言葉が出てくるんですけど、
はいはい、
これそもそも床バレエっていうのはどういうものなんですか？はい、
床バレエね、もともとはですねバーオソルという呼び名の、
うんうんうん、
フランスのバレエ団に所属されている方などの フィジカルトレーニングとしてはメジャーなものではあるんですけれども、武田純さんという美人王子がね、うん、開発をしました、はい、床バレーというものになるんですけれども、またもうコアがしっかりして、体幹がしっかりしていない方もどなたでもできるメソッドっていうのを開発されておりますので、ヨガマットの上で寝転がった状態、
はい、ま、ヨガマットを引いて寝転がる、
はいはい、寝転がるのはもう皆さん得意ですね。
得意ですね。
そうですね、はい、寝転がっただけではやっぱりこう体もほぐれませんし、体力もついていかないので、そこからバレエの立った状態でするバーレッスン、お膝を曲げていくプリエだったりとか、うん、足を上げていく動きだったりとか、はい、なんかそういうのを寝転がった状態で体幹を安定させて足や手を動かしていくっていう、そういうエクササイズになります。でバレエのレッスン曲ってだいたい 2,3 分ぐらいのね、綺麗なピアノ曲を使っていくので、すごく綺麗な音楽の中で一生懸命同じ動きを繰り返し繰り返し練習することで、普段動かしてない筋肉などがちょっと育っていくというようなですね。
普段動かしてない筋肉だらけですね、
はい、私、はい、そうですね、
なんかよくね、腰がこう痛くなったりする、はい、それは結構なんか定期的にっていう感じなんですね、はいはい、これなんかやっぱり筋肉の問題ですかね。
そうですね、お腹にねやっぱりこう力が入らない、腹筋が弱いなとか思っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、座った姿勢もとても多いお仕事されてるかなと、
ね、いやもうずっと座ってますからね、
思いますので、腸腰筋っていうのよく最近もテレビでよく聞くと思うんですけれども、
どのあたりの筋肉ですか。
この、骨盤前側なんですけれどもね、骨盤をしっかり立たせるための筋肉があるんですけれども、はい、この腸腰筋もすごく弱かったりすると骨盤を立たせておくことがまずしんどかったりしますね。 あと座っている状態が長いと前の鼠径の部分ですね、ここが座っている状態のこのカクッとなった状態で固まっている状態になっているので、結局そのね、立とうとしても、はい、この屈曲の状態がしっかり伸びないので、うん、でも上にこう立ってる状態で伸びないといけなくなるので、
そうですね、伸びようとしますよ ね、
そうですね、
立ちますからね。
で腰がぐっと反った状態じゃないと上にこう上がれなかったりもしますので、なんかね、いろいろなものがこう原因だったりするわけなんですけれども、
でも今のお話聞いてたら、はい、そりゃ腰痛くなるわなって思いましたね。
そうですね、
なんかこう、はい、無理が無理をこう呼んで、
そうですね、
なんか無理やり立ってる感じですね。
無理やり立てる、そうですね。で腰がしっかり反ると腰の筋肉がぎゅっと縮こまるので、腹筋に全然力が入れられないという状態になるので、やっぱりそうお腹がちょっと出やすくなったりとかですね、そういうことがちょっとトラブルとして起こってくるという感じになるので、やっぱりこう座り姿勢立ち姿勢っていう、こう普段の生活の中で、少しでも意識できるようにレッスンの中でもお伝えしていくんですけれども、そういうのでこう癖づけていくっていうのもすごく大事だなと思っています。
本当ですね、はい、ちょっと今言われたその骨盤を立たせるっていう、はい、そのあたりを座りながら意識した方がいいですよね、
はい、そうですね、そうですね、はい、
はあ、そうですか、はい、本当に体って全部がつながってますよね。
そうですね、
心もつながってますね、
はい、心もつながってます ね、
ね、はい、そして福井さんは床バレーインストラクターにもまなられて、はいはい、で六甲道でもともとはスタジオを開設して、ね、はい、ね、生徒さんに教えてらっしゃったわけですよね、は
い、ヨガの教室をね、RIT200 を取得してから、させていただいていて、割とこうこじんまりと、あんまりこの大勢と群れるのはちょっと得意ではないわみたいな方をですね、レスキューするじゃないんですけれどもそういったスタジオをやっていたんですが、ちょっと夫の仕事の都合で関東の方に転居することになりましたので、ちょっと残念ながらそちらはもう一旦終了というか形にしたんですけれども、その後東京行ってから床バレエのメソッドに出会いまして、はい、で今は床バレエのレッスンをメインに教えています。
あ、そうか、そちらが今はもうメインになってるんですね、
はい、
神戸でちょくちょくこう、はい、セミナーされたりはしないんですか。はい、
そうですね、まあ、もともとの生徒さんとかからのご要望もありまして、神戸の方でも時々ね帰ってきたらレッスンしてほしいなみたいなお声もありがたいことにいただいてましたので、今年のちょうど1月からですね、はい、たまたま知人のねカフェのお隣にちょうどいいスペースがありましたので、カフェさんとコラボさせていただいて、で第1回のレッスンを床バレレッスンをそちらでさせていただいたんですけれども、 ども3ヶ月に1回ぐらいはね、やっぱりどんなに動かなくても3ヶ月に1回は動けるチャンスがあるっていうのを継続していただきたいなというのもありまして、
はい、
本当に飛び飛びで申し訳ないんですけれども、まあ、今後4月の終わりとか7月とか
次回はもう決まってるんですね、はいはい、
そうですね、
はい、4月の29日、
はい、
月曜日朝10時30分から、
はい、
これは神戸市長田区の韓国カフェ、
はい、
はるはるというところ、
はい、カフェはるはるさんというところ、
カフェはる
はる
さん、
はい、はい、はるはるさんの方の、うん、お隣にちょうどいいミーティングスペースがありますので、そちらでしっかりとエクササイズをしてから、
はい、
美味しいヘルシーな韓国料理を皆さんに召し上がっていただこうというコラボ企画ですね、罪悪感を相殺するそういう企画になってますの です、
何もせずに食べると罪悪感が残るの で、ちゃんと体を動かしてからいただく、はい、
動いたし完食しようっていうねそういうとても心にもいい企画かなと思いますので、ご都合が合う方はぜひね、お越しいただけると嬉しいですね。
そうですね、
はい、
いや楽しそうですね、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ最後に今後の目標、はい、こんな風にしていきたいなっていう思いを聞かせてください、
はい、やっぱりこう体を壊してね、いかに健康が大切なのかって当たり前っていうことがないんだなっていうことを、うん、すごく身に染みて感じたというところもありますので、やっぱりこう働く皆さんが健康に長く働いていただけるように、
はい、
ユカバレー、ヨガ、あとリンパセラピストなどのいろいろな学んできたものもですね、皆さんにご提供しながら働く皆さんのサポートをしっかりとねやっていけるように、これからも頑張っていきたいなと思っています。
はい、今日はどうもありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学生活環境学部生活情報学科卒業、ユカバレー&ヨガインストラクターの福井舞子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。第12回向こう川学院書道展を6月22日土曜日と23日日曜日に行われる向こう川女子大学附属中学校高等学校の向こう川フェスティバルで開催します。向こう川学院書道展は、書道に親しみ、時代を担う青少年の書写レベルの向上と、書道教育の振興の一助として開催。この書道展の作品を募集します。対象は、小学校1年生から中学校3年生までで、出品は1人1点に限ります。作品の受付期間は5月7日火曜日から5月11日土曜日まで。作品は各学校書道塾でまとめてご出品ください。なお出品料は無料です。詳細は向こう川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは0798-47-6436 0798-47-6436 までお願いします。たくさんの作品をお待ちしております。向こう川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜はユカバレー&ヨガインストラクターの福井舞子さんをお迎えしました。番組の中でね教えてもらった、エクササイズ、ちょっと私も頑張ってみようと思います。仕事柄このスタジオの中で何時間も座るっていうことがすごく多いので、どうしてもこうお腹に力を入れて、座るっていうことはまあおろそかになってますね、少し意識してやっていきたいなと思いました。さて来月4月からも毎週水曜日午後8時からは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオでお楽しみください。次回は向こう川女子大学短期大学国文科卒業、心を届ける手紙のセミナー主催、有限会社プロシード会長の村山純子さんをお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。
番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向上ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのイラスト入りタンブラーとラビーのオリジナルコーヒー4袋入りをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック。そこから向川女子大学ラジオ向上ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向上ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。